ましテニス。この番組は元テニスコーチの僕がテニスの練習方法や開発中のウェブサービスについてお話しするラジオです。はい、こんにちは、ましこです。今日もよろしくお願いいたします。今回が、4回目ということになりますね。今回ですね、初めて今車の中で収録しています。ですので、なんかこう車が、周りを通る音とかですね、聞こえるかもしれませんが、ご了承ください。でまたですね、その音質とかですね、ノイズとかに関してお話をすると、昨日というか前回ですね、前回の配信で、僕ですね、マイクまだですねちょっと準備できていないものですから、 iPhone に、付属しているイヤホンマイクで、収録をしているんですが、結構ですね、1回目2回目とちょっと声が遠いのかなと、感じたので、イヤホンのそのこう YD に分かれている、部分をキュッと締めて、マイクの部分をこう口にグッと近づける形で、収録してみたんですね。そしたら、声の大きさは、大きくなったんですが、それに伴って、変なノイズが、さらに入るようになってしまいました。多分口を動かしている時にこのコードと、こう当たる音であったりとか、ちょっと気持ち悪いと思うんですけど、こうリップノイズみたいなのが、ちょっと大きく入るようになってしまったりとか、あと一番気になるのは多分一気ですかね、鼻息なのか口の息なのか分かんないですけど、フーっていう音がマイクに、風切り音みたいな感じで入ってしまうというのが、出てしまいましたので、今日はですね、1回目2回目よりはちょっと近づけたんですけど、3回目よりかは少し離してっていうような形で、試行錯誤しておりますので、その点ですね、温かい目で、見守っていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、最近の、一応近況報告を入れますと、昨日ですね、なんと、ゴリゴさんとはるなさんっていう、ブログ界で非常に有名な方がいるんですが、私がですね、このポッドキャストを始めるきっかけとなった、方々がその、お二人をご夫婦なんですが、一応ですね、そのきっかけで、ゴリゴさん、はるなさんきっかけで始めたということで、ツイッター上にゴリゴキャスト、言えてないですね、っていうハッシュタグをつけて、ついに始めましたっていう投稿をしたところ、早速ですね、聞いていただけたようで、非常に感動しております。全くというか、もうほとんど 2,3 人しか今、再生回数がないところ、その2、3回のうちの、1回がそのゴリゴさん、はるなさんだっていうのは、非常に嬉しいです。はい、憧れの方にこんな、駆け出しで聞いていただけるなんて、非常に嬉しいなという気持ちで今ちょっと興奮しながらお話をしています。そのお二人のですね、収録環境ですね、ポッドキャストやられているので、収録環境を、真似しながらですね、先ほどお話ししていたこうノイズとかですね、その辺を、これからも何とかしていきたいなと、思っておりますので、また引き続きね、聞いていただけることを、ちょっと期待して、これからも頑張りたいと、思います。は はい、ここからがですね、一応本題になるんですが、今日のお話というのはですね、テニスの試合を、始めたばかりの方々が、よく、陥ってしまう、試合での、基本、というところですかね。結構試合で始めた、ばかりぐらいの方だと、結構ですね、強いボールも打てるようになってき、たりするので、ですね、早め早めにこう攻めに、行ってしまう、攻めに行ってしまうっていうのは結構ですね、こうストレートに打って、行ったりとか、いない相手の空いてるところに狙って打っていったりとかっていう風にするんですが、もちろんそれが決まればいいんですけど、なかなかその強いボールっていうのは、ミスをするリスクが高いものですから、それがボンボン決まるっていうことは、最初の段階ではなかなかなく、でどうなってしまうかっていうと、自滅してしまって、結局、わけわかんないうちに負けてしまったということが、よくある、ことなのかなと思うんですが、そういう方々ですね、僕も、テニスコーチやっていた時に、だいたい最初はそのような形で、ガンガン攻めてしまってっていうような感じをの方が多かったので、そういう時に、アドバイスを、していたんですが、まず試合の、基本はクロスラリーですよ。これはダブルスでもシングルスでも同じなんですが、クロスラリーを、しっかりと、できる状態を作ってから、そこから攻めに転じましょうというようなお話を、していました。で、なんでこのクロスラリーを、まずしましょうっていうような、ことを言ってるかというと、そのテニスコートは、横長の四角ですよね。で、その四角の中で、試合をしている、状態だと、ダブルスだと分かりやすいですけど、正面には、相手の前衛がいますので、当然ながら前衛に捕まらないように打つにはクロスに打つっていうことに、なるかと思います。で、シングルスにおいてはですね、ダブルスでも一緒なんですが、コートの作り上ですね、まっすぐに打つよりもクロスに打った方が、コートの距離としては長いですよね。なので、長い分アウトしなくて済む、より安全、リスクが少ないというような、ことが言えますので、まずはクロスラリーを、しっかりと、ラリーができるようになって、で、その、ラリーの中で例えば短いボールが来たりとか、こちらが攻めれるような状態になったら、攻めるというような、やり方をした方が自滅しなくて済む、自分でミスしなくて済むと、いうところがありますので、その辺を、よくお話ししていました。で、ダブルスやる方がやっぱり多いのかなと思うんですが、ダブルスも、基本的には前衛に捕まらないように、やっていて、クロスラリーで後衛の方が、しっかりとミスせず、ラリーしてあげて、そのクロスラリーの中で、ですね、クロスにこう深いボールとか、ワイドにこう切れるようないいボールがいったらですね、相手の後衛側のボールが、甘くなってくると思いますので、その甘くなったボールを、味方の前衛にボレーしてもらうっていうような、流れが、本当のセオリーですね、王道の、ポイントの取り方になるのかなと思います。どうしてもですね、そのプロの試合とかを、見ていると、もうパンパンパンって3球ぐらいでポイントが決まったりとかですね、上手な方の試合を見てたりするとパンパンと決まって、いるので、そういう ものを、どうしてもですね追いかけてしまう、まあ、部分は、大いにあるのかなと思うんですが、まあ、あれはですね本当に、いきなりいいボールを、ミスなく打てる、技術があるからこそできる、ゲートですので、始めたばかりの方とかですね試合で始めたばかりの方にはなかなか、リスクが高すぎる、ものですので、まずはしっかりとクロスラリーを、やった中から相手を、崩していくですね。なので、相手も同じことを考えていれば、1ポイントにつき、5回6回のラリーが続いても、おかしくないのかなと思います。特にジョダブなんかはもっと続きますよね。上手な方特に、ちょっと年配の方の上手な方なんかのダブルスジョダブを見ていると、クロスラリーはもちろんあのロブの応酬でもうどうにかしてやはり女性の方どうしてもこう男性に比べる力がないですので、ズバンと打って、その1球で決めるってことがなかなか難しいですし、カバー力も女性の方結構あるので、いかに崩して、ポイント取るかっていうところを、非常に考えてやってるなっていうところが、女性特有のダブルスなのかなとも思いますので、そういうところをちょっとですね参考にして、やっていただければなと思います。はい。まとめとしては、シングルスでもダブルスでも、基本は、試合の基本は、クロスラリーですね。クロスラリーをミスなく、しっかりできるっていうところが、まずですね上達の第一歩なのかなと思いますので、ぜひ、参考にしていただけたらなと思います。はい。一応ですね、また、同じようにですねこのような、試合の、方法ですね方法とか考え方を、引き続きお話しできればと思いますので、また次回も、よろしくお願いいたします。はい、それではまた次回、マシテニスでした。